ラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2017年2月18日土曜日午後7時15分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ和歌でございますけれどもですね、前回ですか、雪ミック2017、スノーミック2017の、まあ何ですか、あの行ってきましたよという、まあ毎年恒例のご報告をしましたけれども、今回ちょっとまあそこのお話含め、まあちょっとまた今回もね話をしていこうかなと思いますけれども、はい。まあグッズはね、もうなんか前回の聞いてください、もうあのあと4チーム見てくださいっていう感じで、あれ総額いくらしたんですかとか、そういうあのそういう野暮なことは聞かないでください。あのもういくらか分かりません、あの誰か計算してください。あのね、ブログに上げたからね、大体あの本当にマジで計算しようと思えば多分計算できると思うんです。あのまあちょっと計算してみてもいいんですけれども、はい。まあいいや、はい、そんな感じでございましたけれども、で、まあ、ね、今パンフレットを見ながらですね、いろいろ振り返っているんですけれども、まあなんかいろいろイベントもあったよねということで、グッズ以外の話をしようかなと思いますけれども、まずまあそのグッズを売っていた札幌ファクトリーの中の話で言うと、今年またあれなんですよ、実は札幌ファクトリー有料になって入場すんの。だからグッズ買うのもね、あのまず中に入るのにお金取られるんで、ね、500円500円払わないといけないんで、ねって話なんですけども、まあその入場特典でね、あのアクリルキーホルダー3種類ある中で、まあ、ランダムで当たるってやつがあるので、まあこのキーホルダー代だと思えばそんなに高い額じゃないという気がしますけど、まあ物販、まあいろいろありました。物販もいろいろあったね。エゾカっていうね、まあこれもね知ってる人そんなにいねえんじゃないかと思いますけども、どこだっけ、札幌ドラッグストアだっけが確か発行しているポイントカード兼電子マネーみたいな感じで、これも雪ミクちゃんのやつが出ちゃってるってやつですね、はい、あったりとか、あ、前回ちょっと話しましたね、初音ミクシンフォニーの物販があったりとか、はい、コスパさんとかワシンパレットさんとか、セガさんとかね、はいはい、あと、ウェブキャスティングミキサー。あ、そうそうそう。ミクミキサーのなんかニコ生体験ブースみたいなのありましたね。まあ、行ってないですけどね、僕ね。行ってないですけど。はい。あと、クリプトン。はいはいはい。普通に初音ミク売ってましたみたいな感じですけどね。はい。あと、ココラボ。なんか雪ミク関連グッズとか、なんかレーシングミクのね、なんか関連グッズとか売ってましたけどね。はい。あと雪ミクスカイタウン。新千歳空港に、雪ミクスカイタウンってあるんですけれども、そこの出張所が、お店出してたりなんてのもありましたけどもね。はい。まあ、そんなんがあったりとか。展示エリア。はいはいはいはい。まあ、毎年このテーマソングに沿ったイラストなんかがね、いろんな絵師さんが描いたやつが展示されるんですけれども、まあそんなスペースがあったりとか、あ、これそうだったんだね。北海道初上陸だったんですね。等身大初音ミクちゃんと、めぐりねるかちゃん登場みたいなね。めぐりねるかちゃんみたいなね。はい。若干ここにね、大事なことなので2回言いましたって感じですけども。はい。はい。あとなんか展示エリアの、そう、今年のテーマソング、スターナイトスノー って言うんですけども、あの YouTube にね、あのプロモーションビデオ上がってますけれども、まあそれのなんかそのなんつったらいいんだろうな、あの普通に上映してるんじゃなくて、なんかこうちょっと面白い仕掛け、なんか2つぐらいプロジェクターあって、なんか手前と奥とみたいな、なんかちょっと若干立体的に見えるみたいな、あのこれちょっとあの準備ができたら、あの YouTube か色日新聞かどっかにあのアップしようと思いますけれども、面白いのが、面白いなんかそのスペースがあって、なんかあれなんですよね、あのまた後で話しますけれども、札幌ファクトリーのアトリウムのところで、あのなんか専用のカードに、あの初音ミクちゃん、あ初音ミクちゃんっていうか普通に雪ミクちゃんでも何でもいいんですけど、あの描いたイラストをなんかこうかざすと、その自分の描いた絵が PV の中に出てくるみたいな仕掛けがあって、結構面白かったですかね。描いてないですけど、僕は絵を僕は絵を描いてないですけどね。はい、なんかそんなありましたね。あとは、ああ、なんか札幌ファクトリーアトリエムの方でも展示やってまして、まあ、あの、初音ミクとは、みたいなね、雪ミクとは、みたいな展示、まあ、毎年やってますけれども、あったりとか、はい。あと、まあ、塗り絵ワークショップがあったりとかね、なんかあの、ね、まあ、今どこ行ってもありますね、VR、ね。バーチャルリアリティ。もうどこ行ってもなんか何かにつけて皆さん VR ですね。もう VR 元年と言われている昨今。もうなんかミクちゃんのね VR のリズムゲーム。まだ開発中らしいですけれども。なんか先行体験会みたいな。ありましてね。はい。まああとステージイベントかね。なんかいろいろやってましたけれどもですね。はい。まあまあそんな、札幌ファクトリーアトリウム、でございました。まあ、そして、まあまあ、メイン会場なのかな、どうなんでしょう。大通り会場、西11丁目。ああ、あれなんですよね。なんか、話全然脱線しますけど、大通り会場、西11丁目っていうのは、北海道人らしい、だけらしいですよ。どうでもいいですね。西ってこう、上がる。なぜかイントネーション上がるんで。なぜかこう、イントネーションちょっとおかしいんですよ。西11丁目。普通、なんですかね。普通に言うとあれなんですかね。西11丁目とかっていう言い方するんですかね。なんかね、しっくりこないんですよね。わかるかなこれ。島民じゃないとよくわかんないよね、これね。特に札幌の人だったらわかってくれると思う。西11丁目になるとなるのと西11丁目になるのね。はい。まあなんかもうどうでもいいですけども、はい。まあ西11丁目会場、雪ミク雪像、まあ毎年恒例の、まあこれ写真またね色に新聞上げてますんでぜひ、はい。まああとはね夜になるとステージがあったり、まあその話はちょっと前回しましたね。はい。あとまあこちらでも売ってます札幌雪まつり。あ、そうこれはね今までこうなんかグダグダと話してたな、まあ雪ミクのまあそのオフィシャルのグッズだったんですけども、実は本ちゃんの雪まつりと雪ミクの公式コラボグッズみたいなのってピンバッジとかね。ストラップとかクリアファイルとかさ、これも買ったよね。これも買いました。はうん。あったりとかですね。はい。そんなありましてね。はい。まあ、あとなんかライブイベントがとかね、あったみたいですけども。はい。若さん行ってないですけれども、そちらには。はい。毎年恒例です。雪ミク電車。はい。今年も、市電をぐるぐるぐるぐると。回っていました。で、雪ミク電車に関してはですね、実は僕はお祭り期間中には乗ってなくてですね、はい、事前にとか、まあ、結構ね、もう、12月ぐらいから実は雪ミク電車って走ってるんです、実は。なんですけれども、実は11月にあった雪ミク電車内覧会ですか。実は事前にまだ、その、路面上に、オフィシャルに走る前に、電車事業所っていうところがあるんですけども、そこに 置いてある雪見具電車を、見る、事前にこう見ることができるみたいな、あのイベントが、実はそのね、若干こう雪見具フェスティバルのこう、なんか若干プレイイベントみたいな、ね、感じしますけれども、実はそれちょっと行ってまして、これタダなんですよ。タダなんですよ。電車事業所まで行けばタダで見れるんですけども、全然普通に、あそこまで行く人はもう相当コアなファンだよね。はい、僕も2年ぐらい前ですか。1年ぐらい前かな ?2 年ぐらい前かなぐらいから実はこの内覧会に行ってまして。はい。まあ、今回の2017雪見具電車も行きましたよ。はい。でね、なかなかね、走ってないんですよね。なかなかね、走ってるところを僕実は見たことがなくて。本当走ってんのかなみたいな感じしますけども。実はちゃんと走る時間っていうのはちゃんと決まってて、あらかじめ運行ダイヤもちゃんとお知らせしてくれてるんですけどね。はい。まあ、なんか状況によっては、ね、変わったりすることがあるんですけどね。で、電車の中とかね、こう、ちゃんと写真にちゃんと収めようと思うと、やっぱり内覧会に参加しないとダメなんですよ。っていうのは、実は走ってる間は、実はね、車内の写真撮影、実は禁止されていて、なので、車内で写真撮れる唯一の機会と言ってもいい、のが内覧会ですね。はい。まあ、ぜひぜひ、また、来年もあるのかな?あるでしょう!ぜひちょっとなんか、ちゃんと写真撮ってみたいという人は、ぜひ内覧会に参加するといいんじゃないですかね。はい。まあ、そんなんで、はい。ね。そんなイベントがいっぱいありました。あと今年あれですね。札幌青少年科学館。プラネタリウムで。なんか特別シアターのなんかね、イベントがあったみたいですけども。まあ、2月中だったら見れるのかな ?2 月の26日まで。はい。日曜日まで、まだ上映してるみたいですけども。はい。まあ、基本的に毎日、15時15分の回で、なんかやってるみたいなので。もしまだこれから、あ、でもこれ、あれか、配信日がもうあれか、26日か、これ。今回の分って。じゃあダメだね。じゃあダメだねとか言っちゃいましたけども。はい。やってたみたいです。はい。まあそんなんで。で、まあね。札幌ファクトリーホールですか。ね。さっきもちょっと言いましたけども。500円取られるようになったんですけども。毎年ね、結構ね、年を追うごとにって言ったらいいんですかね。結構その、年齢層というか、もう、どこをターゲットにしてるのか、だんだんよくわかんなくなってきて、言うて。結構もう、最近だともう、家族連れで、みたいな。もう、結構、いまして、今回も。だからもう、なんでしょうね。広くこう、なんかね、道民に愛され、初めている、このイベント。いやーね。良いのかしら、良いのかしらって感じですけどね。いいんじゃないでしょうかね。はい。そんな感じでございました。で、まあ、一番最後のね、まあ、このフリッパーっていうパンフレットのね、一番最後に来場記念スタンプラリーみたいなってあって。何年か前はね、スタンプラリー全部集めるとなんかステッカーもらえますみたいな。なんか6個集めるとステッカー1枚みたいな。9個集めると、なんか、ステッカーとさらにクリアファイルもらえますみたいな。なんかね、何年か前やってたんですよ。最近ね、やってないんですよ、それ。で、今年もやってなくて。で、まぁ、ちょっと、今年行った場所を振り返りますと、札幌の中心部は、割と制覇しまして、僕。9つ中6つ押せました。はい。まあ、押せなかったところはね、青少年科学館、実は行けなかったですね。まあ、遠いんですよ。厚別っていう。新札幌。ね、新千歳空港と札幌 駅のね、まあ、ちょうどど真ん中ってわけでもないんですけれども、どっちかというと札幌寄りではあるんですけれども、ちょっと距離あるんですね。なかなかちょっとね、行くの厳しいですよ。なかなかちょっと行くの厳しいってことですけどね。はい、まあ、あとアニメイト新千歳空港店行けなかったね。さすがに新千歳空港行くのはねちょっと厳しかったですね。はい、雪見区スカイタウン厳しかったですね。新千歳空港厳しいですね。なかなかあそこまで行くのはなかなか難しい。これも8と9なんてもうこれアニメイト新千歳空港店と雪見区スカイタウンでもこれ隣同士ですからね。これスタンプラリー意味あんのかみたいな感じもしないでもないですけど、これ隣だろうみたいな感じもしないではないですけどね。はい、その他の場所は制覇しましたよ。ファクトリーホール、アトリウム、ミライストカフェ、ディノスボール、ノルベサー。これ別にボーリングしてはいません。別にボーリングはしてません。ただスタンプ押しに行っただけです。はい。アニメイト札幌店、札幌雪まつり大通り会場、西11丁目。はい。以上6つです。6箇所。まあ、これ以外の場所行くのは結構、結構ね厳しくて押せませんでしたけども、大体でも毎年こんな感じです。毎年ね新千歳空港には行けないんですよ。なぜ往復したら2000円かかるからね。ちょっと行くの厳しかったですね。はい、まあまあ、でもそれなりに楽しませていただきました。雪見区2017、またね来年もきっと何か仕掛けてくれると思いますので、またぜひ来年も、ね、行けたら挑戦したいなと思います。はい、ということで以上、ここまで雪見クエスト2017、で、ポッドキャスト完結編、お送りしました。いやー、もう大変でしたね。はい。本当に、ご苦労様でございました。はい。ね、道外からお越しにいただいた方もどうもありがとうございました。はい、北海道にがっぽりお金を落としていただきました。ありがとうございました。はい、で、まあ、そう、実は土日ね2日間あったんですけれども、実は僕両方とも行ってて、グッズを買うのに主に目的としては、土曜日すげえ混んでましたね。日曜日そんな混んでなかったところを見ると、やっぱり道外から来てる人すげえ多いんだなっていうのがすごい印象に残ってますね。はい。まあ、あと何ですか？何すかね。なんかで、ね、言おうと思ったんだよ。なんだっけな。なんかね、そう、いうのが雪見クエストしてて、ちょっと思ったことがあったんですけども、忘れちゃいましたね。そうか。で、今回、まあ、日曜日でね、雪見区2017終わりでしたけれども、実はその次の日も、僕、実はちょっと呼んどころのない事情がありまして、実はお休みでございまして、3連休だったんですよ。はい。で、実はその次の日も、僕実は札幌ファクトリー行ってるんです。まあ、で、何をしに札幌ファクトリーに行ったかは、次回お届けしたいなというふうに思います。ということで、ここまでの、今日はここまでにしましょうか。はい。ね。ということで、ここまでのお相手、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若でした。それでは皆さん、また次回までお元気で。さよなら。